こんばんは。うずらです。オン・ザ・ペイブメント第2回。今日は、デュオリンゴの話をします。で、多分このオン・ザ・ペイブメントを略してオンペにしたいと思ってるんですけど、オンペですけど、多分もう定期的にデュオリンゴの話をすると思うので、覚悟してお聞きください。まあちょっと語学に興味ないのは全部スキップしていただいて大丈夫です。はい。好き勝手喋る場なんで。で、デュオリンゴです。あのですね、デュオリンゴというサービスを改めて説明をすると、多分今世界で一番ダウンロードされている語学のアプリケーションですね。で、まあ、日本語の UI で英語も勉強できるんですけど、まあ、もともと US、ピッツバーグで、始まった US 向けのウェブサービスなんですね。まあ、アプリもあるんですけど、ウェブとアプリのサービスで、なので、もともと英語の UI で、スペイン語であったり、フランス語、ドイツ語だったり、まあ、30カ国語、まあ、カ国語っていうのもあるんですけど、30言語以上の、まあ、そういった、まあ、言語を学習できるという、そういうアプリになっています。で、他のアプリと圧倒的に違うのが、その UI と続きやすさなんですね。なんか、やってみると本当にわかるんですけど、ものすごい、なんか、続けるための工夫が随所にあって、まあ、基本的にはゲーム機ケーキョンではなく、ゲーミフィケーションを取り入れていて、例えば、ストリークといって、まあ、連続何日、アプリを開いて勉強したか、みたいな。まあ、500日とか、1000日とか、どんどん積み上がっていくんですけど、そういう仕組みを入れてたり、一応、まあ、レッスンを終えると、XP っていうのがもらえるんですけど、それで、まあ、競争して、めっちゃ XP を稼いだら、次のリーグに行けたり、まあ、あれですね、スプラトゥーンでいう腕前みたいなやつがあったりするという。まあ、そうやって楽しんだり、まあ、モチベーションを続ける工夫もありますし、まあ、そもそも的に UI がとんでもなく良くて、なんか、はい、もうこれいろんな人に言ってるんですけど、私たちの業界のアプリとかウェブサービスに関わる人は一度はデュオリンゴをやってみて、まあ、その UI がどのぐらい工夫されてるかっていうのを体験した方がいいんじゃないかと僕は思っております。はい、すっかり信者なんで、まあ、でも、ただまあ、ピッツバーグは九州にはないので、僕は全然転職とかないんですけど、はい。まあ、ただまあ、コミュニティマネージャー、ね、なんで僕に依頼が来なかったんだろうと思っております。はい。そんな、デュオリンゴなんですけど、最近やってるのが、やっていたかなのが、フィンランド語なんですけど、この間、ついにレベル1を、まあ、全部終わらせました。もともと、まあ、普通日本語、話者向け英語をさらっと終わらせて後で、最初に韓国語をやって、それもレベル1を終わらせて、次、中国語をやって、それも終わらせて、その次に、まあ、何語やるか、ノープランだったんですけど、なんとなくスペイン語をやったんですけど、まあ、デュオリンゴのスペイン語、英語話者向けスペイン語コースは、デュオリンゴのリソースが注ぎ込まれているコースの一つなので、他のコースはボランティアベースなんですね、基本的には。ですが、スペイン語に関しては、チェックポイントが7から8まで、7かな、8かな、とにかくあって、非常にコンテンツが充実していると。で、多分それを全部終わらせたら、英検で言うと2級レベルぐらい、まあ、の力が、つくみたいなことをデュオリンゴでは言ってます。はい。なので、ちょっとスペイン語はちょっと途中なんですけど、一応過去形とか過去形ぐらいは言えるようになったかなっていうところまではやって、まあ、で、そうこうしてるうちに、そのためフィンランド語が、今年の4月かなに出たんで、それで始めたという経緯です。そうですね、なんだかんだで結構ちょっと長かったですね。5、6ヶ月かかったのかな。で、フィンランド語は前から興味があって、まあ一つは、 まあ、私、Ruby って言語をたまに書いてるんですけど、Ruby のヨーロッパのカンファレンスであるユーロコが今年は本来ヘルシンキで行われる予定だったんですね。で、一応来年に持ち越しになってて、まあ、その来年のその時期に日本人がフィンランドに入れるかっていうのがちょっとわからないんであれですけど、まあ、オンライン前提で発表を応募してみようかなって思ったりしてて、まあ、その時にフィンランド語で挨拶ができたらちょっとかっこいいかなって思っているっていうのが一つと、まあ、もう一つが言語的に面白いのかなと思っていて、いわゆるフィンランド語はヨーロッパのスペイン語、フランス語、イタリア語、ロシア語、うんぬんかんぬんとちょっと一線を画した言語なんですね。まあ、さっき言った、まあ、そういうヨーロッパ各国の言語はインドヨーロッパ語族といって、一応共通の祖先を持っている言語ことになってるんですけど、なんですけど、フィンランド語に関しては、ちょっと祖先が違うんですね。なので、まあ、例えばそもそも国の名前の呼び方も全然違うみたいなレベルで、フィンランド語で、まあ、スオミと言ったら、まあ、これは有名な単語なんで知ってるかもしれないですけど、スオミというのがフィンランドやフィンランド人そのものを指して、次にロッシと言った場合何かわかりますか？全然わかんないですよね。ロッシはスウェーデンのことです。で、ベラヤっていうとロシアのことで、ビーローだったかな。ビーローっていうとエストニアのことだったり、ランスカって言ったらフランスのことですね。まあ、それはフが抜けてるだけなんですけど、って感じで、なんか、単語、結構他のヨーロッパの言語、まあ、スペイン語やって本当に顕著に思ったんですけど、単語を見れば意外と意味が類推できるんですよ。確かスペイン語でユージュアリーっていうのをノーマルメンテって言うんですけど、まあ、ノーマルっていうのまるっきり入ってんで、まあ、なんとなく普段みたいな意味があるんだなっていうのが聞き取れるんですけど、まあ、スオミ、フィンランド語はそういう類推が全然効かないんですよね。だからすごい独特で興味が湧いたということですね。で、フィンランド語はいくつか特徴があって、まあ、まず、あれが、まあ、冠詞がありません。なので、あとかざとかは、まあ、日本語のノリで雰囲気でやれば、なんか雰囲気で飛ばせば OK。冠詞がないので、いきなり、サルミアッキーとか、サウナとか言えば大丈夫ってのと、あと、格が非常、いわゆる格喧嘩が、まあ、かなり激しい。13だか12だかあるんですね。で、牛、だから、これは日本語の助詞に例えられることもあるんですけど、なんか日本語や韓国語みたいに助詞、はっきり品詞として助詞があるようなイメージはちょっとあんまなくて、でも、まあ、例えば、スオミがフィンランドで、フィンランドで、フィンランドにいるみたいなのは、スオミッサで、サがつくんですね。で、まあ、例えば、日本にいるんだな、ヤパニーがヤパニッサになるみたいな感じで、必ず SSA がつきますとか、まあ、すごく規則的に、まあ、くっつければ OK っていう感じにはなりますね。あと、まあ、疑問形を作る子とか、まあ、もありますね。ちょっと、まあ、だから特徴が少し日本語っぽさもある。そうですね。まあ、あと個人的に面白いと思ってるのが母音調和っていう現象があって、母音が、まあ、3グループに分かれるんですね。グループ A の母音とグループ B の母音と、あと中立の母音みたいな感じで、グループ A に所属する、あうおかなあうおは同じ単語ではあが出たらもうグループ A の母音と、中立であるイとエしか出ない。で、もう一個のグループは、言うかな。うん。ちょっと多分、発音はちょっとこっち側自信ないんです。日本語にない音なんで自信ないんですけど、こっちのグループ B の母音が出たら、こっちしか出ない。で、グループ B の母音ってなんか、ウムラウトがついてるんで、単語によってウムラウトだらけになるみたいな感じで、まあ、それぞれ、 あるグループに属する母音しか出てこないという現象が、残っているのがフィンランド語です。まあ、ちなみにこの現象自体は昔の朝鮮語にもあったそうです。で、もしかしたらすごく昔の日本語にもあったかもしれないと言われている感じです。なので、なんかまあ遠い北の国と、まあ私たち東アジアの、まあ言語に不思議な似た点があるというのもなかなか、まあ、ちょっと面白いかもなと思います。はい、まあそんな感じでフィンランド語をやってたんですけど、まあ、なんていうか、実はまあフィンランド語、デュオリンゴのフィンランド語コースってベータ版なんで、もう割と、まあ、頑張って終わらせたんですけど、今まで過去形すら言えないみたいな コンテンツなんですよ。カバーしているのは普通の平常文、なんだ、ミナオレンとか、シナオレとか、そういう普通の文と、まあ、所有の文と、あと場所だったり、そんなレベルで、過去形とかそういうのがまでに入らない、まあ、段階で一旦終わりという感じでした。なので、フィンランド語の教科書を別途買っちゃって、ニューエクスプレスプラスのフィンランド語を買いました。なんか RubyJP で勧められたんで、ニューエクスプレス買ったんですけど、これはなんかすごく良くて、とりあえず音声がアプリで聞けるっていうのがいいなと思います。だからちょっとこれも進めながら、もうちょいちゃんとやろうかなという気持ちでいます。はい。そんな感じで、まあ、フィンランド語もうちょっとやりつつ、まあ、そうですね、他の言語もやろうかなという。ニューエクスプレスをやっても、デュオリンゴのストリークはつかないんで、デュオリンゴはデュオリンゴでやらないといけないんですね。はい。そんな感じです。あ、ちなみにデュオリンゴですけど、ちょうど昨日、なんか、つい数日前に、日本語話者向け英語コースにもストーリーが入ったんで、ぜひやってみるといいかと思います。はい。別にデュオリンゴからは一円もらってないんですけど、そんな、ストーリーは、ちょっと、日本語話者向け英語コースをやってちょっと飽きちゃった方でも、すごい刺激になると思うんで、一応試してみてください。はい。って感じで、語学、言葉の話でした。また定期的に言葉の話はしていこうと思います。ほら、前回に比べて3分ぐらい長くなってますが、この辺で。